青木治の話しておきたいこと。
3時45分です。文化放送西川彩のおいでよクリエイティブ。ここからはスタジオ部員によるコラムのお時間です。青木さん、今日はどんなお話でしょうか。
ですね、日米首脳会談が、終わりまして、当然ですけれどもロシアによるウクライナ侵攻であるとかね、あるいは中国を念頭に置いた、経済安保的なこう日米のこう関係強化みたいな話は注目されたんですけれども、岸田首相がバイデンさんとの会見でね、その防衛費を一気にこう相当額増やすんだというふうに言ったんですね。で、これ今日毎日新聞に世論調査の結果が出てるんですけれども、毎日新聞がと社会調査研究センターが21日に実施した全国世論調査、防衛力強化について質問したそうです。で、そのこれもう、自民党もね、これ実は国内総生産 GDP 比で 2% まで増やせっていうふうに言ってるんですけれども、一部がね、これについて大幅に増やすべきだっていう回答が 26% で、ある程度増やすべきだが 50%、これある程度っていうのはこうだいぶこう幅があると思うんですけれども、いずれにしても今よりも増やすべきだっていう人が足すと実に 76% に達したと。増やすべきじゃないとか、むしろ減らすべきだっていう人に比べるとやっぱり圧倒的に多い。で、これはおそらくウクライナ侵攻なんかがあって、やっぱりこう不安感っていうのが広がってるんだと。で、それをテコにしながら政権とか与党っていうのはこう増やしたいっていうふうに思ってるんだと思うんですけれども、果たしてそれで本当にいいのかっていうことなんですけど、バービーさんどう思われます？
お金がたっぷりあるお家だったら出資してもいいよっていうことですよね、家計で言うと。
そうなんですよ。これね、例えば今こう防衛費っていうのはですね、実は世界で今、日本って専守防衛でね、平和国家だって印象があるけど、今世界でね、防衛費の、日本の防衛費っていうか、軍事支出の額っていうのは世界でも8位か9位だったかな、8位くらいになってるんですよ。
トップ10入ってますね。
トップ10入ってるんですよ、多いんですよ。で、これが実はそのもし 2% にすると、実は世界3位の支出になるんです。ベスト3。
上は大国、
アメリカ、もうアメリカがもう圧倒的、でその次が半分ちょっとかけるくらいで中国、ただアメリカとして見ると中国がこれからどんどん増やしてきて、いずれ米中が逆転するんじゃないかっていうようなことも考えて、とにかくアメリカは日本とかとの関係、むしろ日本に防衛費を増やせみたいなことを言ってるんですけれども、でも現実的にはアメリカが圧倒的、もう世界超最大の軍事大国で、その次が中国で、インドなんかも続くんですけれども、ロシアなんかも続くんですけれども、実は日本ってそれ 2% にしたら3位レベルになるんですよ。なる。で、一方でこの番組でもちょっとね触れてきた教育の問題も触れてきましたけれど、この、そのね、学校の先生たちが忙しいとか部活もできなくなるっていうようなことも含めて、一番のこう課題って何かって言ったら、僕は例えば少子高齢化みたいなものじゃないですか。つまり少子化していくと経済もシュリンクするし、社会保障の将来像も描けないし、だからみんな不安になってお金貯めて、なかなか支出も増えず経済もうまく回らないってい う, こう悪循環になってるんですよね。で、この少子化っていうものを押しとどめるにはどうすればいいかっていうと、やっぱり基本的にはその家計に対する子育て関係に関する支出を増やす、児童手当だったりとか、その子育て支援みたいなものを増やすと、ヨーロッパなんかでもそれが増えると比例して合計特殊出生率も増えていくっていう傾向が穏やかですけどあるんですよ。ところがこの家計関連支出っていうのの、そのデータを見ると、 GDP 比で日本出してる金、お金っていうのは、例えばヨーロッパのスウェーデンとかね、こうフランスとかに比べるともう半分以下とかの状況なんですよ。で、あるいは例えば教育、子ども、子育てってね、安心して子どもを産んで育てるってことなんですけれども、教育、例えば、小学校から高校までの、そのこう学費とか教育にその出している予算っていうのも、これはもう日本はトップクラスの国からもう全然もうものすごい少なくて、 OECD っていうその先進国クラブって言われている国々の中でも最低レベルなんですよ。最低レベルなんですね。で、こういう状況の中で、確かにロシアによるウクライナ侵攻があって防衛費不安だから増やさなくちゃいけないよねっていうふうに思う気持ちは分かるんだけれども、もう8位ですよ。で、その 2% にしたら3位ですよ。で、一方で教育とか子育てとかそういうお金はもう先進国では最低レベルになっちゃってて、これでいいのと、そのむしろこう8位でもういいじゃないかと、 でそれできちんとやって、一方でお金、まあ、財源がね本当に再現なんかあれば別ですよ、まさにバービーさんおっしゃったように、うん、もういくらでも生まれていくんだったらいいけれども、うん、あの限界のある財源の中から何にどう使うかっていうあたりをもう少し冷静にきちんと考えないと、なんか防衛費だとかね、こう敵基地攻撃だとか核共有だっていうようなところにお金使うって、むしろ子どもがますます減っていっちゃう、子ども子育てがしにくいっていうようなこう状況になっていくと、皮肉を込めて言えばロシアみたいな国になっちゃいますよっていうような気が僕はしてるんですけれどもね、うん、
それ私たちはね生活しているので、軍事支出よりも子育て支援ってこうパッと思ってしまいますよね、
うん、そうですよね、うん、そのどこを削るかっていうところで言うと、確かになんかもっともっと他にもあの防衛費以外にも削れるところあるのかもっていうふうにちょっと思いますね、
うん、そうなんですよ。これねもうちょっとデータだけ言っておくと、家族関係支出っていうのは、日本の GDP 比はそのわずか 1.65 で、スウェーデンが 3.5、フランスも 3.5、 イギリスなんかも同じくらいなんですね。だから半分くらいですよ。でこう初等教育から高校までの教育分野の財政支出っていうのは、ノルウェーは 4.7% GDP 比でね、で日本は 2.8%、 OECD 平均が 3.5 ですから OECD 平均よりも低い。で軍事支出はもう8位で、 2% にしたら3位になる。どういう国を目指すのかっていうことですよね。でそれでもう本当にね、こうハリネズミみたいにもあちこちの国となんか喧嘩するような国になるっていうんだったら、それはそれで、まあ、ロシアみたいになるんですかっていう話なんですけれど、おっしゃるようにどういうことをするのが一人一人の幸せになり、かつその防衛も大切だけれども、このまま少子高齢化進むと、さっき言ったようにその国はどんどんシュリンクしていくし、社会もシュリンクしていくし、経済もシュリンクしていくし、で結果的に経済もうまく循環しないっていうことになってるってことを考えれば、どっちが本当に優先度の高い、うんうん、その難事、国難って言葉はあんまり好きじゃないけれども国難なのかなっていうところを、今だからこそね、ちょっと防衛とかこう安全保障ってものにこう感情的になりがちな今だからこそ、少し冷静になって考えてもいいんじゃないかなと僕は思ってますよ。
本当ですね、うん、守るべきものがなくなったら元も子もないですもんね。
そうですね、
お金は限られてますからね。
そうなんです、うん、だから限られたお金を我々が払った税金を、でしかも借金付けですからね、この国はね、うん、その金をどうやって有効に使うべきなのか、でカーッとなってる時に走るのではなくて、一歩踏みとどまって、どっちに使った方が将来私たちはこう一人一人が暮らしが生活が楽なんだろうか、私たちの安全が本当に守られるのか、うん、ということを考えるべきだと思います。